続いて品川区議会公明党山本恵子議員の質問です。土砂災害対策について、区内に43カ所の急傾斜地崩壊危険箇所がありますが、近年発生した崖崩れの発生場所は崩壊危険箇所だったのですか。
10件の崖崩れが確認されていますが、指定されていたのは1箇所です。
被害状況は。
擁壁の部分崩壊などです。
危険度の把握方法などは。
目視による亀裂などの有無による確認などが主です。
民有地の改善実施の現状と課題は。
建物の建て替えの機会などにアドバイスを行いますが、工事スペースの確保などが課題です。
平成23年度の学校の擁壁耐震点検の結果と改善状況などは。
危険度の高い大井第一小は補修工事が完了しました。放水小と浅間台小の早期改修は困難ですが、学校と協議し検討していくなどです。
危険回避のため崩壊危険箇所の周辺住民などへ情報提供を。
都の警戒区域指定の調査の結果がまとまり次第、地域に説明を行う考えです。
消防団や区民などからの情報収集体制の構築を。
関係機関と情報を共有し警戒体制を整えていきます。
道路に面する箇所では事前に通行規制を行うなど、関係機関との連携を図っては。
交通管理者などとの連携を図ります。
避難勧告などの発令を判断するための具体的内容や区長不在時の判断は。
判断基準を定め、災害対策本部が区長と連絡を取りながら対応するなどです。
警戒情報などの収集体制は。
24時間体制で情報収集するなどです。
大島町の土砂災害の教訓をどう捉えるのですか。
確実な情報把握と的確な判断が重要だと認識しました。
地震や津波などについて避難勧告などの基準は。
総合的な判断が重要です。
国など関係機関との連携についての見直しなどは。
引き続き体制強化に取り組んでいきます。
健康づくりについて。区民健康づくりプラン品川は策定から10年が経過しましたが、課題解決は図られたのですか。
各種検診の拡充などを図りました。また区が児童相談の第一義的な窓口となり、児童虐待予防にも取り組みました。
各種検診の受診率や介護認定率の改善状況は。
介護認定率は平成14年度末の 13.81% から24年度末には 17.04% に上昇しました。受診率は国保基本健診などで向上してきています。健康づくり活動の延べ参加者は平成15年度と24年度ではおよそ5000人から6000人へと増加しました。
取り組みへの評価は。
一定の成果があったと考えます。
国は健康日本21第2次を策定し、健康寿命の延伸などに向けて検診受診率など具体的な数値目標を示しています。区の健康づくり事業の今後の展開は。
新たな展開が必要と考え、国などの計画なども踏まえ検討を進めていきます。
国などの計画の数値目標との整合性や区独自性などを図る上でも、区民健康づくりプラン品川の第二次計画の策定を。
プランを改定する必要があると考えています。
魅力ある図書館について。読書活動を促す取り組みをさらに進めるために、新たに品川区子ども読書活動推進計画の策定を。
国などの動向を注視し、推進計画の見直しの時期も含め検討していきます。
子どもたちが将来、司書や地域の読書ボランティアなどとして活躍できるよう、子ども司書養成講座を開講しては、
一日図書館員などを実施しており、児童などが子ども司書に近い体験をしています。体験行事を通じ、読書の習慣づくりにつなげていきたいと考えています。
薬や特にがんに関する展示を行うなど、図書館を健康や医療情報の拠点として活用を。
健康に関する書籍などを収集しており、さらに品川保健所との連携で特集展示を行っています。常設コーナーは地区間では困難ですが、品川図書館では時期を特定した展示などに取り組んでいきます。
区内10カ所の図書館をめぐり、図書館推薦の図書を借りて読破した子どもを表彰するなどの図書館スタンプラリーを実施しては、
移動時の安全確保に課題があり困難と考えます。
品川区議会公明党山本恵子議員の質問でした。